6月も後半に入りました。きっと
各地のファミコン名人への道かっこ笑い
8-1
イエーイ
パーソナリティのファミコンキットです。そして
ファミコン男子の商人ハクチでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、まあ、6月後半に入りましてですね、
はいはい、
もう2024年も半分が過ぎようとしていると。
もうね、大変でしたよ。半分どころかもう1年過ぎたようなお大変さだったですよ。
なるほどなるほど。
もうね、本当にいろんなことがね、あってね、
うん、
もうあのこのねラジオでね、すべてね、あの裏をね、全部ね、闇をぶっちゃけようと、いつかぶっちゃけようと、
なるほどなるほど、
だけを持って、うん、あの頑張ってますんで。
まあ、いろいろとあったわけですね。
いや、大変ですね。うん、うん、うん。
まあまあまあ、でもさ、その、真打ち昇進もそうですけど、まあ、ほぼ一生にね、一回しかないですからね。
そうなんですよ。本当にそう、うん。もうね、みんな貴重なものを見てるんだと思って
やの。いや、そうですね、もう。
そうなんですよ。まあでもね、いろんなね、記録とかの写真とかこう、見返って、やっぱりね、こう、おお、頑張ってるなっていう自分でも思うんですけど、うんうん、まだでもこれあと半年あるんだよなって。
まあそうだね、確かにね。
はい、結構ね、1年半ぐらい過ぎるまで結構、各地方でやったりするので、うん、結構まだまだ先が長いんですけど。
なるほど。
うん、
まあ、
うんうんうん、
倒れぬように。
いや、本当ですね。もう。
くじけぬように。
カレー食べて頑張ってますよ。
最後までね、元気に走り抜けていただければと思います。
うん。うん、
では、皆様もね、本当に、暑くなったりしてきておりますけれども、心身ともに元気で健康に過ごしていただければと思います。
はい。
はい。では、8-1、行ってみましょうか。
劇団四季、面白かったです。
本編仮ーイ
エーイ、
劇団四季、
はい、劇団四季 の最新ミュージカルの、うん、ゴースト&レディーを見に行きまして、
ほうほうほう、
原作が藤田和弘先生の漫画 の、うん、黒博物館シリーズのうちのゴースト&レディーが劇団四季でミュージカル化ってことで、
ほうほう、
原作がすごい好きで、
うん、
ナイチンゲールを主人公にした電気アクションミステリーみたいな、
は
い、で、ナイチンゲール側のその歴史劇がめちゃくちゃ漫画めちゃうまくでこうエピソード盛り込んであって、
うん、
プラス劇場のシアターゴーストの、
はいはいはい、
伝説も一緒にこうプラスして、うん、語っていくっていう、まあ、ゴーストとナイチンゲールの絆が実はこの歴史の中でこういう影響をもたらしてたんだぞみたいな電気ものなんですけど、
うんうん、
いや、まあ、歴史劇としても面白いし電気アクションとしても面白かったんで、
うん、
劇団四季でやんだと思って久しぶりに、まあ、四季のミュージカル大体1回は全部見に行ってるんですけど、
うん、
まあ、その漫画原作のやつを化け物の子に続くのかな、以来のだと思うんですけど、
うんうん、
初めてその漫画原作の劇団四季のやつを見るので、
うん、
どんなもんかなって見に行ったら、いや、これがいい作りになっててめちゃくちゃ面白くて、
ほうほうほうほう、
あと美術がめちゃくちゃ良くて、
うん、
衣装と、まあ、これがめちゃくちゃ良かったんですけど、
うん、
やっぱり新作ミュージカルって知ってる曲ないわけじゃないですか、初めて聞くから。
ああ、まあそうだね、確かに。
そうです。劇団四季の場合だと、ディズニーの、
うん、
アニメからのミュージカル化が多いので、知ってる曲もともとあって見に行く場合が多いんですけど、
うん、
今回の場合って新作だから、知らない曲ばっかり。
なるほどね。
だから、あんまりわかんないかなって思ってたんですけど、
うん、
一つ、なんかすごい、まあ、予告編から流れてる曲があって、
うんうん、
ナイチンゲールがクリミア戦争に行く、
ほうほう、
時の曲があるんですけど、
うん、
それが、まあ、ずっとクリミア行こう、クリミア行こうって繰り返す曲なんです。
なるほど。
クリミアへ行こうっていうのをずーっとやるんですけど、
うん、
もうそれがね、ずーっとそれが頭に残るんですよ。メインの、
うん、
ゴーストのグレイとナイチンゲール、フローの、
うん、
フローレスナイチンゲール二人の曲が、まあ、メインのメロディーであって、
うんうん、
そのクリミア行こうは、 まあ、そんなにメイン中のメインの、あの、モチーフで出てくる曲じゃないんですけど、
はいはい、
結構帰り際までずっと頭の中で、クリミアへ行こう、クリミア行こうってずっとなってるんですよ。
ああ、なるほどね。
これ同じこと最近経験したぞって思って、
うん、
思い出したのが、あの、ハドソンナイトの、北への、
はいはい、
北へ行こうランナラン
ね。
これ脳内と、もうどこどこへ行こうはダメだと。
なるほど。
本当に。ちょっとあの、北への、あの、ランラランが好きな人は、うん、ちょっとあの、ゴースト&レディーの YouTube で、あの、稽古場、あの、動画とか、
うんうん、
あと、あの、最新の、公開してる公演の、映像とかがで必ず歌ってるので、うんうん、ちょっと一回聞いてみてください。北へのファンの人はちょっと、クリミアにもちょっと行ってもらって。
なるほどね。
ちょっと二つがすごい同時に流れてる時があって、ずっと家に帰ってきても。
ああ。
もう気になって気になってしょうがない。
なるほどね。
はい。ちょっとここで言わなきゃと思ったんですけど、ね、はい。
今回はそういうところから、なんだか癖になるゲーム BGM。のね。
これ他にもね、あるだろうと思って。
うん。うん、いや、まあでも、北へ行こう、ランラランは、その、これは昔から言われてるんですけど、はい、もう一回聞いたら絶対忘れないし、もうずっと頭に残るっていうね。
なんかこのランラランになった歌詞になった由来とかもね、ハドソンナイトで終わった
ん
だったけどね、
うん、
ちょっと偶然だったっていう、
うん、
そうなんですけど、まあ、あの、ランラランがあるのとないのとじゃ、まず全然違う。
そうだね。確かに。
本当に。まあでも、頭から離れない曲っていっぱいあるだろう。
そう
だ
ね。
はい。
はい。あのね、メッセージをいただいておりまして、
はい、
これはスイさんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
白地さん、いや、白地師匠を、スーパースターへのクラスチェンジおめでとうございます。
ありがとうございます。
今度バギムーチョを披露してくださいねと。私が西の国へ拠点移動してからなかなかお祝いの機会がなく残念ですと、
うん。
西へお越しの際は必ず駆けつけますと。さて今回のテーマ癖になる曲ですが、最近 FF14 をクリアいたしまして、
はいはいはい。
本編である、事件や
はい、うん、はい、
うん。このテーマ曲がとても気に入っております。
はい、はい、はい。
気に入りすぎてスマホが着信すると流れますと。電話の呼び出しは、はい、大体は嫌な案件なのですが、この曲を聴くと多少嫌なことでも、事件だから仕方ないという気分になりますと。う
ん。はい、はい、はい。
そして、非化繊は高確率で反応するので、身近にいる同士を発見することができおすすめですと。
はい、はい、はい。
ああ、なるほどね。季節の変わり目であり、寒暖の激しい季節ですので、お二方、お体ご自愛ください。いつも応援しております。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、はい。
なるほどね。この事件屋というのは、はい、どういう時に流れる曲なんですか？
ちょっとあの、外伝的なあの、クエストの、うんうん、あの、シリーズであって、あの、事件屋っていう必ず事件が現れると、出てくる、全く役に立たない、ヒルディブランドっていう、解決するぞと言いながら全く何の役にも立たない、まあ、探偵なんですけど、
うんうん、
がいるんですけど、その時に、怪しい曲が流れて、曲の名前も、事件屋のあれって曲なんですけど、
なるほど。
まあ、なんか、いろんなところに行っては、まあ、状況をこう、引っかき回しつつ、
うん、
なんだあいつ役に立たないなと思うけど、なんか、うまいこと話がまとまって、めでたしめでたしみたいなクエストが、だいたいこう、毎シーズンごとに、マイバージョンごとに、クエストが追加されてってて。で、今、だからバージョン6の行月のフィナーレの、で、うん、今一旦、また、最近は宇宙まで行きまして、ヒルディブランドが宇宙まで行って、ちょっとなんか謎の、FF8 に出てきたコヨコヨっていう、宇宙人がいるんですけど、コヨコヨの謎を解くっていう、うんヒルディブランドと一緒にっていうのをやってクリアして、
うん
っていうので今最新かななんですけど、結局そのヒルディブランドが何を目指し何の正体なのかっていうのが分からず、
うん、
なんかヒルディブランドが宇宙人じゃないかみたいな話を追っていく話だったんですけど、
はいはいはい。
そこまでやってるかな、うん、なんかそのね、クリアするともらえる、
うん、
なぜか90年代のアニメエンディング風の終わりになるんですけど、
うん、
アニメエンディングが流れるんですけど、
はいはいはい、
その時の、ときめき紳士エスコートって曲が、 とてもいい90年代のアレンジになってるので、ぜひ、撮っていただければと、はい、もらえ、クリアするともらえるんですけど、謎の、はい、めちゃくちゃ、なんかで、ね、説明しろって言われても、結局ヒルディブラとは何なんだと言われると、わからないっていうね、はい。でも、90年代、パロディめちゃくちゃ面白いんで、ぜひ、はい。
なるほど、なるほど。
もう世代にしかわからない話題ばっかりしかないので。
いや、ね、本当にその、癖になるというね。
あれはもう間違いないと思いますね。多分、Amazon Music とかのサブスク入ってる人は、事件屋のあれってやると出てくるので、ちょっと聞いてもらえればと思うんですけど、なるほど、なるほど。確かにあれはやばい曲です。はい。古畑任三郎みたいな。そう。
ああ、ははははは。
うん。
なるほどね。いや、この、耳に残るというか、なんだか癖になる BGM。もう私が今日のお知らせで、ミコミコナースというのをですね、ちょっと上げさせていただいたんですが、まあ、これは、2003年ですか、もう。2003年に発売された、18禁恋愛アドベンチャーゲーム、ミコミコナースというもん、タイトルからすごいですけど。
ゲーム知らないけど、
あ、
みんなって。
そうね、その、この曲は知ってるという方は、たくさんいらっしゃるのではないかと。
ニコニコ動画でめちゃくちゃ流行
そ
った
う
とか覚
だ
え
ね、ミコミコナース愛のテーマというのがありましてですね、これが、まあ、当時やっぱフラッシュが、ね、全盛の頃ですので、そこですごい、有名になりましたけどね。いや、もう本当になんか早口言葉なのかなっていうぐらい、ミコミコナースって言いますからね。
いや、あれはもう流行っちゃったと思う。電波局っていうので、
そうね、
ここではすごい流行ってた、メドレーとかもいっぱい作られて、それの中で必ずミコミコナースあった覚えてますね。
そうだね、これは、すごい、いやー、これはとある舞台でこの曲をかけたことありますけど、
お、ほう
もう
ほうほうほう。
曲にみんな釘付けになってしまいましたね。いやー、懐かしいですね、ミコミコなんすね。で、いろいろ、まあ、癖になるゲーム BGM もありますけど、私はですね、ハイドライド3というゲームが、まあ、ありましてですね、それの街の曲、これがね、すごくなんというか、いい曲ででしてね。
いい曲で。
なんかね、ずーっとこう、耳に残るというか、ついこう、アーケード街を歩いていると、この曲が聞こえてくるような、
ほうほうほうほう。
街の BGM。これめちゃくちゃ、いい曲なので、まあ、ハイドライド3はね、名曲多いんですけど、街の曲がすごくいいので、ぜひ聴いていただきたいなと。
いい曲でか。いや、なんか、私としても、変な音階の曲ばっかりが、こう、耳に残る。
ああ、まあ、それで言うと、同じ街で言うと、星を見る人の街の曲は、前も言ったかもしれないですけど、すっごい不気味な曲ですね。もう、フィールドの曲は割と穏やかなんですけど、街の曲がすごい殺伐としてよくわかんない曲で、これ間違えたんじゃないのとか当時言われてて、街の曲とそのフィールドの曲逆だったんじゃないのとか言われてたんだけど、ただ、そのサントラが出た時に星を見る人の街の曲のタイトルがブレインコントロールっていう曲名で、で、星を見る人は、サイキック、SF の超能力を使うサイキッカーが主人公の物語なんですけど、マザーコンピュータークルー3っていうのが、まあ、人類をこう、支配してるんですね。まあ、つまり、ブレインコントロールしてるわけですよ。なので、その街の人たちで洗脳されてる人たちは、言うことがおかしいんだよね。明らかになんか、奴隷みたいな生活を強いられてるのに、この人生は素晴らしいみたいなことを言ったりしてるっていう。だからマインドコントロールされてる人たちを象徴する街のイメージとして、 あのブレインコントロールという曲を作曲したんだとしたら、
うん、
ものすごい考えられてるなっていう。本当に聴いてると不安になる曲なんですよ。
はいはいはい、はい、
ね。これが街の曲ってどういうことっていう。まあ当時小学生ながら思いましたが、そういうことなのであれば、すごく、うん、おー、なるほどねっていう。あの、ホットビーあるあるなんですけど、
はい、
設定とかめちゃくちゃいいんだけど、ゲームシステムが最悪っていう。
ああ
本当に、ま、本当にもったいない。あの、星を見る人だけじゃないんだけど、
うん、
ホットビーあるあるなんだよね。
ま、でも、街じゃないんですけど、うんうん、あの、戦闘でよく使われてるドラクエの曲で、
うんうん、
あの、ズッコケモンスターっていうタイトルの、うんうん、私だと、あの、ドラクエ11で、
うん、
あの、フールフールっていう敵と戦う時とかになってて、はいはいはいはい、ドラクエ10でも、プスゴンか、うん、とか、なんかそういうあの、ちょっと、あの、おとぼけ系の、ボス敵と戦うときによくなっていて、なんかもともとはドラクエ5のリメイクからだって言うんですけど、うん、ちょっとその5のリメイクで知らなくて、まあ、ドラクエ11で初めて聞いたんですけど、うん、あの曲は、なんかその、絶対に、こっちからこっちに動かないような音階でこう進んでいくんで、
あ、
めちゃくちゃ、ね、あの、なんだろうな、ピーポー、ピープー、ピーピー、ピープー、ピープー、ペーポー、ペーポーみたいな感じの、なんかあの、絶対に、こういう普通のメロディーじゃない、メロディーの動きをするのを、オーケストラの感じで弾いてる感じがめちゃくちゃ面白くて、
うん、
あれはちょっと最初聞いた時には、いや、なんか変わった曲だなって思うんだけど、
うん、
あの、慣れてきて耳に残ってきて、この曲で戦闘が始まると、あ、こいつちょっと面白系なんだなっていう期待が知ってるっていうような。
なるほどね。ここ
はめちゃくちゃ、あの、すごくいい曲だなと思っていて。
そうだね。
あと、この間たまたまなんだか知らないけど、あの、パロディウスについて調べなきゃいけないときに、
うん、
ちょっとあの、動画を見てたときに、
うん、
あの、チチビンタリカが出て
きて、
あの BGM 聞いて、
うん、
ずっとあの、BGM が頭にまたぐるぐる回ってるときがあって、あの、見た目のインパクトもすごいんですけど、あの、曲も、なんか出てきたぞっていう、なんかそのインパクトがあって、あのチチビンタリカの曲も、ちょっとすごく耳に残るなと思ってまして。
はいはいはいはい。
うんうんうん。
なるほどね。いやー、そうだね。
いいな、事件屋のあれは、を、あの、スマホの着信音にするのはいいですね。
いやーね、その、確かに、みんなおって思うよね。
耳にね、残る曲をスマホにするのはすごく指分かる気がしますね。
うん。いや、あとね、この、耳に残るというか、癖のあるっていうのは、あの、新スーパーロボット対戦。
はい、お、はいはいはい。
まあ、スパロボシリーズの。
うん。
これは新スーパーはプレステで出た2作目かな、
うん、うんうん。
なんですけど、この、これの、あの、敵のフェーズの、
うん、
バトル BGM があって、
はい、はい。
これがね、あの、すんごいなんかね、気が抜けた感じの曲なんですよ、なんか。
多分好きそう。
ずっと、そして敵フェーズずっと流れてるから、
うん、
要は自分のターンが終わって、敵のターンになって、敵の攻撃で全部その曲なんですよ。
うんうんうん、
で、当時のスパロボって、バトルアニメオフとかできないので、ひたすらずっとその、あの、なんかちょっと間の抜けたような戦闘曲で、うん、ずっとそれを聞くから、あの、もう嫌でも聞かざるを得ないのね。2時間とか。だからすごい身に残ってるんだよね。でも、あの、嫌な曲じゃないんですよ。ただ、かっこよくはないっていうね。だから、でも、なんていうの？ある意味、聞きべりしないから、これはこれで考えてこの曲にしたんかなっていう。非常になんかね、あの、不思議な曲で、で、それがね、あれ、スパロボ30かな？一番新しいスイッチで出たやつ。
はいはいはい。
で、あの、その曲のアレンジがあって、 すげえかっこよくなってたんだよね。
す
ごい、あの曲だけどかっこよくなってると思って。いや、だから、当時この曲だったらなーってちょっと思ったけど、あんなに間の抜けた曲じゃなかったら覚えてなかったかもしれないなっていう。
ええー、でも、なんかそういうちょっと変わった曲を探したいんですよね。絶対に普通のメロディーではこういう動きはしないだろうっていう、この音符の流れの曲で、でも、なんか聴いてるうちに、うん、あれ、いい曲なんじゃねみたいに思うけど、いやいや、やっぱ違うなっていう、そういう曲が、ちょっとね、こうね、インパクトがね、欲しいなと思って、最近やっぱ、同じ曲ばっかり聴くようになっちゃって、これはいかんなと思ってる時に、
うんう
ん、やっぱその、ちちびんたりかの BGM みたいなの聴くと、あ、こういうの、こういうの、みたいに、ちょっと ね、
思
うよ。
いや、あとはですね、これもまあ、これは本当にいい曲なんですけど、まあ、何回も言ってますけど、ときメモライブに行った後に、
はい。
その、ドラマシリーズの主題歌を生でね、聞いてきたので、
はいはいはい。
その、旅立ちの歌っていう、まあ、藤崎しおりと、あと、立林美晴っていう、隠しキャラのダブルヒロインのやつが、はいはい、まあ、ときメモファーストシリーズというか、初代ときメモの、まあ、最終章みたいな位置づけなのね。卒業式までの話なので。それの、しおりの曲もいいんだけど、立林さんの、星空のパワーっていう曲があって、
はい、うん、
これがめちゃくちゃいい曲で、本当にその、なんていうの、ときメモ初代の最終章を飾るにふさわしい曲なんだよね。
うん、
いや、これめちゃくちゃいい曲だなと思って、まあ、久々に聴いて、で、そっからずっと聴いてんだけど、まあ、そのね、やっぱドラマシリーズのエンディング超良くて、2作目の彩りのラブソングの、曲もあったんだけど、これもめちゃくちゃいい曲で、Tomorrow Beside You っていう曲なんだけど、これゲームの中で、片桐さんと一緒に歌詞を作るっていうミニゲームがあって。
はいはいはいはい。
そう。で、それをギターで弾いていくミニゲームがあるのよ。
うんうんうん、
で、ちょっとずつ歌詞を一緒に作っていくっていうのがあってさ、放課後に。
はいはいはい。
だから、それが最後、フルで流れるっていう。
あ、なるほどなるほど。
めちゃくちゃいい曲なんだよね。それでものすごい覚えてるね、似ている背中を見つけたみたいな歌詞があるんだけど、
はい。
それを作ってる時に片桐さんが、ああ、似ている背中を見つけた。うん、いい歌詞ね、みたいなことを言って、なんか覚えてて。
はいはいはい。
だからね、これは本当に何か、ゲームやった人だったら、ものすごくわかるっていう曲なんだよね。で、そして虹色の青春の、
はいはいはい。
神田洋次先生のね。
激推しの。
そう。これのね、出会えてよかったっていう曲が、エンディング流れるんですけど。
はいはい。
これね、今回の、ときめもライブでぜひね、洋次さん聴いてほしかったなっていう。
お、
っていうのは、
おいおい。
1番と2番の間の、
はい。
感想のところで、
はい。
その虹色さん役の菅原幸子さんが、
はい。
その虹色の青春の、名台詞を言ってくれてたんですよ。
おおおお。
約束したじゃないっていう。嘘つきみたいな。私ずっと待ってるからみたいな。うわー、これを言ってくれんのかみたいな。もう絶対これは聞いてほしかったってすごく思った会場で。
いやー。まあでも、キャラソンとか、
うん、
当時のゲームとかで声優さんとか、あと新人歌手が歌ってる系で、
うんうん
うん、もう、未だに、いや、これいい曲、いや、なんかでも変だ、いやでもいい曲な気がっていうのが2曲あって、
うん、
前もここで喋ってたと思うんですけど、一つが、ダブルキャスト、ヤルドラシリーズのダブルキャストの主題歌と、はいはいはい、あと、三神楽少女探偵団の主題歌の、この二つ、どっちも曲の流れというか、
そうね、
なんか変な揺らぎの不安定さがすごい似てるんです。はいはいはい、声質も似てて、二、うん、人とも。いい曲にすごい聞こえて、
うん、
だから歌い手が変わると、いい曲に聞こえ、いやでもなんかメロディ変だよな、いやでも、どっちもすごい人が作ってる曲なんだよな、作曲自体は。だから、いや、歌手のせい、いや、でも、あれが歌ってもこのメロディーだよなって、 未だに納得ならないけど、でも思い出せって言われたらすぐ思い出せる。
うんうん。いや、わかるよ。三日倉少女探偵団あの曲、すげえ思う。同じこと思う。
なんか
これは、
この、でもっていうね。
ためらい人っていうやつでしょ、オープニングの。
はい、そうです、そうです。
これね、だってさ、作詞作曲、志倉千代丸さんだからさ、は
い。そうなんです。
もう別に誰が歌っても名曲にならざるを得ないだろうっていう。
で、しかも最初のジャッジャラ、ジャッジャラってとか、めっちゃかっこいいですよね。
そうそうそう、
なのに、なのに、メロディーがすごい不安定で、
なんか
正しく歌ってるはずなんです。
なんとなくわかりますよ。
も、うん、あの、ダブルキャストもそうなんですけど。
いやー、ね、そうだね。
正しいはずで、でも耳には残るし、でも、どうしたらばちゃんと聞こえる。
あの、わかるよ。
はい、
すげえわかるよ。
はい、はい。
うん、いや、俺もなんか、すげえもやったもん、最初。ゲームやり、あれって、
しかもあの、最後が、あの、音がちゃんと閉まればいいんですけど、なんか、ヘロンみたいな感じで、最後まで音が合わないっていう、
うんうんうん、
でも思い出せるんですよ、
うん。
あの、印象に残らないんじゃないんですよね、不思議
だ。そうだね。
本当に。
闇神楽少女探偵団ね。まあ、この番組でも何回も取り上げてますけど。
はい、はい、はい。
いや、めちゃくちゃいい作品なんだけど。
そうなんですよね。
いろいろちょっとね、引っかかる要素が いくつかあるので。あの、三人娘の一人の演技が、とかね。
あ、まあまあね、そこも気になるところで、ね。でも、なんか、あの、ずっとあの、浅草で広工業してたんですけど、うんうんうん、やっぱりその景色が、その、私にとってのその最初の浅草のファースト、あの、イメージって、うん、あの、三日倉少女探偵団の覚えた本で、あの、浅草のね、あの、浅草オペラの、あの、人気歌手が殺されてっていう事件が最初の頃にあって、うんうん、あの、そのイメージがあったんで、やっぱりあの、初めて浅草行った時も、あ、三日倉少女探偵団で見た景色だって、うんうん、あの、四角がないだけで、
うん、
あの、浅草公園ロックなんかは見てたので、すごい、あの、インパクトがあるゲームなんですけど、あの、やってる人少なかったから、
そうだね。
本当に。でも、曲だけはちょっとみんな一回聞いてもらって。
そうだね。あの、ぜひオープニング、あの、聞いたら我々言ってることが、あーってわかると思うんで。
あと、あの、ちゃんと歌ったらこうなるぞってのを見せてくれる人。
なのでね、まあいいお時間になってまいりましたけども、はい、まあ皆さんまたあの、そういう曲ありましたら、ぜひ、あの、いろいろメッセージなどいただければと。
ぜひぜひ。
思います。
思います。
はい、ということで本編仮でした。はい、エンディングでございます。では白地さん、告知などお願いします。
はい、白地でございます。私の方は引き続き披露興行の方を行っております。国立演芸場で本来やるはずの披露興行だったんですけど、演芸場が改装中になってしまいまして、
うんうん、
あの清井ホール、清井小ホールで、ーほうほうほう、7月の17日と20日、主任興行がございます、
うん、
なかなかね、ちょっとね、あの見れない顔付けで、豪華なんで、ぜひとも、
はいはい、
あの、しかも清井ホールでね、やるのも初めてなので、
うん、
ぜひともちょっとあの、駆けつけていただければと思っております。
はい、
おすすめでございます。よろしくお願いいたします。
いや、三日倉少女探偵団の話してたからあれだけどさ、
はいはいはい、
あれ本当に逆転裁判に先駆けてさ、
うん、
推理トリガーっていうね、あの、逆転裁判の、あのヒントシス、ヒントっていうか正解でね、あれを貯めていくような感じとかあって、あと、なんだっけ、ランマル？丸山ランドルフっていうね、
うんはいはい、
あの、美少年が女装をするって、はい、ランマルって呼ばれてるね。あの、ね、深見理香さんがこうやって、これめちゃくちゃいいキャラなんだよね、はい、ランマルがね。い
や、そうなんですよ。なんか、全体的にやっぱりでもあの、江戸川乱歩とか、
横
溝正史とか、
うん、
エラリークイーンだったり、アガサクリスだったりとか、うん、全のせなんですよね、
うん、
あの、要素。
そうね、
あの、絶対の好物とかもそうだし、うん、あの、いい要素全部盛り、それを、あの時代の大正の頃の、うんうん、浅草を舞台にして、
ね、
広げられるっていうのが最高じゃんっていう、
うんうん、そうそうそう。だからこれもっとねシリーズ化されてもよかったと思うんだけどね。
もう一回もうちょっと水中とかでやってくれれば全然、うんね、 あの、シナリオ的には全然
来る。そうそうそう。
お話なので。いや、でもこの間ちょっと久しぶりにその浅草のプラゴロが、事件のやつをやった時に、うん、浅草のその、最初の、あの、犯人の名前、あの、犯人とおぼしき男、逮捕された男の名前が金太郎って名前だったんです。
ほうほうほう。
で、まあ、ちょうど浅草の非道工芸をやってる時に、あの、金太郎襲名も一緒にやってるので。
そうだね、確かに。
そうなんですよ。うわ、浅草のこの事件の犯人の名前、金太郎だったんだと思って。めちゃくちゃ。あの、私にとってはその予言のゲームみたいだって。自分がね、浅草で工業やってるとき、一緒の工業やってるときのね、同じ場所の、あの、舞台の、あの、事件だったんで、その、うんうん、未確認少女探偵団の、うんうん、金太郎犯人だよと思って、ちょっとね、やばいですよ。あれ予言のゲームですよ、本当に。
なるほどね。なのでね、まあ皆様、あの、ぜひ、そういうね、あの、こういうゲームが面白いとかね、みんな自分の周りにやったことある人いないんだけどとかいうのも、
うん、
ぜひあのこの番組はもう全力で取り上げますので。
あとこの曲歌えるぞっていう。
そうね、うん。
うん。
なので、あのメッセージなどお待ちしております。
お願いします。
はい。じゃあいつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが。
太陽ホエールズー。